皆さんこんにちは。岩松のさくみのアウトプット読書解説の時間です。この時間は私がいいなと思って読んだ本についてその概要と感想をお伝えしていきます。今日ご紹介する本は永遠のゼロ、著者は百田直樹さん、出版社は講談社文庫です。この本は私は講談社の文庫本を読みましたが、元は2006年の8月に太田出版より単行本として発行されたものを文庫化されたものです。この本は200万部も売れている本ですので、お読みになった方も非常に多いんじゃないかなと思いますし、百田直樹さんの、他にもいろいろ有名な本出されております。もともと百田さんはドイツ大学を中退後、テレビの方の関係の仕事をされておりまして、その後作家に転身された方のようです。この永遠のゼロという本は、あまりにもいろんな方が読んだという話をおっしゃいますので、私も興味を持って読んでみたんですけども、第二次世界大戦の当時の日本をドラマにした歴史小説と言ったらいいのでしょうか。小説そのものの主人公は現代に生きる健太郎という、若者です。そしてその若者のおじいさんが戦争で特攻隊として亡くなった。それをなぜ亡くなったんだろうということを探るというところから始まります。戦後60年以上経ちまして、当時の記憶をたどるのは非常に難しくなってきている。自分のおじいさんのことを覚えている人がどれぐらいいるのだろうかという不安の中で、いろいろ探し始めるわけです。その中で 5,6 人のおじいさんを知っているという人に巡り合うことができました。しかしその 5,6 人の人の話を聞きますと、おじいさん像というのは、おじいさんである宮部という人なんですけれども、その宮部に対する印象というのは、人それぞれであったり、あるいは共通項が見えたりということで、話を聞きながら健太郎は悩むわけです。ただ一つ共通している点は何かというと、宮部は非常に優秀なパイロットであったということと、あと非常に臆病であった。その臆病さは生きたいという願いが非常に強くて、生まれたばかりのまだ会ったことがない自分の娘に会うまでは死ねないという、その思いで戦火の中で戦っていたということが、それは共通点として見えてきたことです。それ以外の部分については、実際の人物がどうであったかというのは、その人その人なりの捉え方があって、実際のところはよくわからないというところもあったわけですね。で、その舞台は戦争当時の日本なんですけども、どうも読んでますと、この中に出てくるその軍ですとか国民の流れというものは、今私たちが住んでいる現代社会にも全く同じようなことが当てはまるんじゃないかなと思うようなところがいくつかあります。例えば軍部の非常にこうわがままで無計画で、民のことを考えない姿勢、そういうものが書かれているのを見ると、なんとなく今の政治というのと被るものを感じますし、あるいはちょっとつ盲信に国のためと言って万歳とやっていたものが、終戦を迎えた直後に戦争の英雄たちが今度は戦犯として同じ人たちから責められるような立場になる。なんかこういうその状況が変わった時の転身の速さといいますか、やはり人というのは自分自身を守るためにはどうにでも変わることができる、そういう癒しさみたいなものというのも、今現在の日本の中にも共通したものが見えるなというふうに感じます。そういうふうに思って見てみますと、特攻に行った人ですとか、あるいは戦争に行った人たちは、天皇陛下のために、万歳と言って亡くなったというような、そういう話も教科書では私たちは習ったりしたこともありますが、どうも違うんじゃないかなという思いがこう出てきます。その残された手紙などには、そういう、愛国心ということでいろいろ記録が残されているものもあるようですけども、どうも一人の人間として考えたときに、喜んで本当に死んでいった人たち、狂心的に日本を愛し、天皇を愛し、死んでいった人たちというのがどれほどいたのだろうかと。もしかしたら当時の戦争で亡くなっていった人たちも、今の私たちと同じように死にたくないという思いを持ち、家族を愛するという気持ちを持ち、 その中でもそうせざるを得ない何か事情などもあって、その道を選ばざるを得なかったのかなと。まあそういうことに答えは今からわからないことはたくさんあるわけですけども、そういういろんな思いを過去と今をつないでいろいろ思いを巡らさせてくれる、そんな作品だなというふうに感じました。物語的には先ほども言いましたように、何人かの当時のことを知る人たちへのインタビューのような形で、当時の戦争の様子などもね、詳しく伝えながら、その、主人公のおじいさんである宮部という人がどんな人物像であったかがだんだんだんだんここクリアになってくるんですね。で、しかしクリアになるか、完全にはクリアにならずに、やはりこう疑問も残りながら進んでいった中で、あれほど命を惜しがっていた宮部が、最後は特攻隊として特攻に赴いて亡くなるわけです。どのような形で特攻に向かっていたかということは最後の方に明らかになっているわけでありますけども、でも本当にそうせざるを得なかったのかというその部分については、なんかこう最後に一つ完全にはクリアにせずに読む人にその解釈を任されている、何かこう答えを与えられるというよりは自分の中でね、きっとこういうことなんだろうなと自分なりの解釈といいますか答えを見つける、そういう余地も残してくれてるなというふうに思います。そして最後には自分のおじさんである宮部がどのような形で亡くなったのか、大体の全体像が見えたと。で、それをそのことによって健太郎自身の身の回りの人たちから最後意外なことが明らかになってくる。最後読んでみないとわからないことでありますが、こことここが繋がってたんだっていう驚きがあるようなことがいくつかありまして。それはまあ一つ小説としてドラマチックに書かれている部分でありますが、そういう楽しみも含めて、私のような過去のことには疎い人と現代をこ うまく繋いでくれると言いますか、近づけてくれる、そういう読み応えのある作品でした。600ページぐらい文庫本である、そういう読み応えのある本ではありますけども、もしよろしければ一度読んでみてください。